ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、日経平均株価9日ぶりの反落となりました。
はい、
まあ、ただし3万3000円ちょっと割り込んじゃいましたので、この印象はどうかなっていう感じもねありますけど、
まあそうですね、まあ5番に入ってからちょっとこう前場の安値を下回ったりとかですね。
そうですね、
はい。まあ明日、まあ今日が先物とオプションの9月切りの先物オプションの最終売買日で、
はい、
明日がメジャー SQ ということですから、まあそのあたりをねちょっと意識した売買だったのかなという感じはするんですけど、まあ3万3000円割り込んでるっていうのは、そうですね、まあ、若干利益確定売りが優勢だったのかなというところだとは思うんですが、
はい、
一方で先物、これ9月切りが今日で終わりなので、今度は12月切りメジャー、ラージの方ですね、
はい、
ラージの方は12月切りに切り替わってまして、でこちらの値が 32,770円なんですよ。
はい、
ですので、まあ、配当値分だと思うんですけど、うん、まあ、その分を考慮して、まあ、それだけちょっとこう下方向になっていると。ですので、まあ、幅スプレッドがちょっと開いてますからね、
はい、
これなかなか配当予想配当で決まっているので、どの程度の予想配当なのかによってもう全然スプレッドが違っちゃうんですよね。ですから明日、まあ、明日というか、まあ、今晩からですかね、ナイトセッションでの値動きで、まあ、どの程度今日の現物の割値にですね、そのスプレッドを縮めることができるかどうか、まあ、そのあたりが、まあ、メジャー SQ スタート前にちょっと見なきゃいけないところかなというところですので、
はい、
まあ、3万3000円割ったっていうところ自体はちょっと残念ではありますが、まあ、そのあたりは今お話したような事情かなというところだと思いますけどね。
明日の SQ 無事に乗り切ってさあどうなるっていうね、
そうですね、
ことになるのかもしれませんけど、
いや本当に明日の SQ が、ね、安値にでもなってくれれば、まあ、ちょっと私まだ6月の高値超えられないんじゃないかと頭の中で思ってるんですけど、抜けちゃうかもしれませんね。
そうですか、
はい、
あら思ってました。
あ、思ってます
今ちょっと素で答えましたねこの後そんな理由もね、はい、じっくり伺っていきたいと思います。そして番組後半では、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにご登場いただきます。またね、円安が進んでますから、
そうですね、
動き気になります。
はい、気になります。もう本当にすごく気になります
じっくり聞いてみましょう、
はい、
はい、ぜひ最後までお聞きください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。
スマートトレーダー計画、よーいドン。
さあ、それでは引き続き福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう。改めて日経平均株価、今日大引けは 32,991 円飛び8000、249円94銭安、 0.75% の下落ということになりました。9日ぶりの反落です。そしてトピックスの方はですね、非常に小幅の下げにとどまりました。率で見ると 0.38% ですから、日経平均とちょっと違いがありますよね、
はい、
2383.38 ポイントでマイナス 9.15 ポイントで大引けです。
はい、まあ、日経平均のおよそ半分ぐらいの下落率ってどこでしょうかね。
そうですね、
はい。で、まあ、先ほどもちょっとお話しましたけれども、まあ、今日が、9月切りの先物の最終売買日になってまして、でそれが、まあ、下落の要因ではないかっていうところなんですけど、
はい、
まあ、一方で、12月切りのですね、先物に明日から取引が変わると。で、あと、今月末は、中間配当が落ちる、うん、その権利付き、権利落ち日がありますから、
はい、
まあ、そのあたりが、先ほどお話した、12月期の、先物と、それからあと、現物との、まあ、スプレッド差額になっているのではないかってところなんですよね。うん、
はい。
はい。で、実際にですね、まあ、そうした動きって過去はもうもちろん3ヶ月ごとにやってくるわけなんですけど、まあ、実際のところ、そうした中でも、まあ、初日に、権利落ち分が埋められたりだとか、まあ、いろいろ値動きは良くなってきてはいるんですけど、 ただ、最近、株主還元が活発で、その配当落ち分も結構広がってきてるんですよね。
そうですね。はい。配当もね、なんか増やす企業も多かったですしね。
そうですよね。まあ、ですので、まあ、予想配当っていうところを見たときに、そうした、その株主還元の拡大によってですね、よりその配当落ち分がですね、大きくなるっていうことも考えられると。
はい。
はい。まあ、ですので、9月、まあ、まだ先の話ではあるんですけど、まあ、一応その先物はもう、配当落ち分を考慮した、落ちた形での値動きになりますから、うん、まあ、最終的には、その先物の値動きの方に鞘寄せすると。いうのがですね、まあ一般的な考え方ですかね。
はい。
で、一方でもちろん現物がしっかりしていて、先物が上がってくるってこともなきにしもあらずなんですけど、まあその辺は、まあ直前にならないと何とも言えないんですが、まあ実際問題としては、やはり先物に再寄せしていくっていうことの方が多いかなというふうに思いますね。
はい。
はい。で、そうした中で、まあ、9月の今日で、まあ、5営業日って言って、そうですね、5営業日ですかね。
はい。
はい。ちょうど先週末、金曜日が9月1日でしたので、5営業日経過したところにはなるんですけれども、まあ、9月に入ってからの、その、まあ、日経平均トピックスの続伸というのが、まあ、続いておりましたので、昨日までですね。
なので、まあ、9月とは言わず、ここ8日間で上がってきたのが1600円超え、はい、ということですから、すごいですね、しっかりね、上がってきましたよね。はい、
ですよね。で、そうした中で、今日がその、9営業日ぶりの反落ということに今なっているわけなんですよね。で、あと、まあ、今日の反落でも、一応その日経銀の値動きを見ますと、今日の、まあ、5日移動平均線の終値が 32,983 円なんですね。
お、ギリギリ。
ギリギリ。
うん、
で、取引時間中も、現物の方は 32,986 円までしかつけてませんので、
はい、
まだ割り込んではないですね。
そうですね、なんとか。
はい、そうです、
うん。
あとは、まあ、配当落ち分というのは、確か今月は30日までということになりますから、まあ、そうなりますと、30日が土曜日なので、
はい、
29日が金曜日。
29日、はい。
はい。ですので、27日が権利付き最終売買日で、うん、もう今受け渡し3日になってますからね、当日を含む3日ということで、3営業日。ということで、まあ、28日が権利落ち日。
うん、
ですから、その28日までは、まあ、配当を含んだ形での値動きということになりますから、まあ、今のこの値動き、まあ、そうですね、5日移動平均線上回って終えてくれていると、そうですね、上昇トレンド、一応5日線もずっと上向き続けてますので、
はい、
もう一回高値更新、まあ、9月の高値、それからあと8月1日の高値。うん、これが、まあ、取引時間中の高値が 33,488 円。
はい。
で、あと終値が、33,476 円というところで12円違いというところになりますから、
はい、
そこらあたりにですね、届くことも考えられるのではないかってところですね。ただ、5日線下回って終えるようなことになりますと、ちょっと、SQ もですね、SQ 値がどうかにもよるんですけど、下回っちゃうってことも考えられなくはないので、SQ 値をですね。まあ、そうなると、やはり、まあ、SQ を境にポジションを作る、投資家も結構いるでしょうから、まあ、そこで、SQ 値を下回った現物の価格ってことになりますと、まあ、やっぱり評価損になったり、あるいは、ショートポジションを多めに作ったりとかね、ということも、考えられなくはないので、まあ、SQ 前後の動きっていうのはですね、まあ、メジャー SQ だけに、商いもちょっと膨らむと思いますから、注意しておく必要があるのかなというところでしょうね。
はい。気になってるのは冒頭で、6月の高値は抜けないんじゃないかと、おっしゃってましたよ。
いや、そうですね。今ですね、もちろんまあ、これは、私の経験則からの話なので、
はい。
あんまり、当てになるかどうかっていうのは、その、なんといっても、母数がですね、データとしての母数が少ないんですよ。
少ないですか？
はい。私が生きてる年数しかありませんから、それもマーケット株式市場に関わり始めてからでは、まだ、まあ、それでも30年ぐらいあるかな。
結構行きましたよ。
結構行ってますね。
経験値上がってますよ。
はい、上がってますね。はい、まあ、そうした中で、まあ、これ、まあ、昨日も実は番組の中でお話したんですけど、
はい、
別の番組でですね、トピックスが上昇しているんですけど、
はい、
日経平均が高値を更新しないっていうのは、過去あんまりいい経験がないんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。
なんかほら、全体相場上がってるからいいんじゃないのっていうね。
どうじゃないですか。
意識あるじゃないですか。
で、実際にやっぱりそういう時っていうのは、もちろん全体相場底上げされてるんですよ。でも、日経金が本来というか、まあ先行指標として考えた場合ですよ。
はい。
まあ6月までは日経金が引っ張ってきてたわけじゃないですか。
そうですね。
ね。
確かに、世界的に見ると、景気敏感株的な扱いになりますよね、はい、日経平均はね。
そうですね。で、そこで、あと、まあ、金利も低下してたっていうこともありますから、
はい、
上昇気象だったと。あと、ナスダックもね、戻してた。ストックス指数も上がってた。でも、今日なんか見てますと、アドバンテストがアナリストの格下げであんなに下げたりだとか。
はい、そうなんですよね。また、だから、金利が上がってきてる影響をものすごい受けてますよね。はい、
ですよね。なんかそういうふうなことがですね、まあ今更じゃないんですけども、トピックスは上昇気象にあるにもかかわらず、日経平均がもう本当にもっと強いんであれば、もっと早く高値更新してないとおかしいんじゃないかぐらいのですね、そういう私なんかの感覚なんですよ。
確かに最近アメリカの景気、まあ底堅くて、
はい、
景気悪化に陥らないんじゃないの、陥ったとしてもソフトランディングで済むんじゃないのって言われてる割には、
はい、
まあ金利の影響大きいんでしょうけれど、
はい、
こういうなんか先行してるところっていうのはなかなか買われてこないですね。
そうなんですよね。で、まあ昨日もですね、アメリカの ISM の非製造業の景況感指数の発表がありまして、
はい、
なんと予想を上回る、かつ、数年ぶりのなんか高い水準になっちゃって。
いやいやいや、いい数字出てきました。
びっくりしましたね。
はい。
で、まあそうした中で、まあ金利がまた上がっているということですから、まあその辺が昨日のね、ナスダックの下落だとか、ナスダックだけがまあ 1% 以上下落してますし、あと、やっぱりソックス指数もですね、これまあ下落してるんですけど、特に昨日はやっぱりアップルの下落がね、
はい。
ちょっと、これバフェットさんどうするんでしょうかね。
ねえ、そうですよね。日本でもアップル関連結構ね、大変な値動きになってますからね。
そうなんです。ですから半導体の、まあ一部の銘柄の格下げだとか、
はい、
それからあと、今お話したようにアップル関連がちょっと下がったりだとか。
そうですね。中国でね、使わない動きみたいなものがこう広がったりしてますから、はい、これ、販売っていう面でも、あと製造って面でも、やっぱり中国ってね、アップルとものすごい深いつながりがありますから、このあたりの戦略を見直していかなきゃいけないんじゃないかってなると、ちょっと大変ですよね。
そうですよね。ましてや、この9月、これ12日でしたかね、アメリカ時間の。新製品の発表会が。
ねえ、いつも華々しく。
はい。なので、まあ、そういった時期に、まあ、ぶつけてきたのかどうかわかりませんけど、今、内田さんの話にあるように。
ぶつけてきた。
ねえ、まあ、出鼻をくじくじゃないですけども、そういうお祭り騒ぎのところで、まあ、特に中国職員なんかはですね、アップル製品を持ち込んじゃダメだとか、そういう、まあ、使用の禁止命令のようなですね、そういう話が出てきているということなので、
はい、
まあ、これはまあ、後から出てきた話なんですけども、私が、高値更新できないかもしれないなっていうふうに思っていたのは、まあ、先ほどからお話しているように、タイミング的に見て、トピックスがこれだけ33年ぶりの高値を更新しているにもかかわらず、日経平均がなぜ高値を超えないのか。
気持ち悪さありますもんね。
そうですね。
ね、
で、まあ過去ね、そういうふうに自分なりのその経験則で見ると、これが続いているのがちょっと良くないんですよ。
なるほど。一時的だったら問題ないけれども。
そうです、そうです、そうです。
多分ね、物色とかの違いだったりするわけですもんね、一時的ならね。
はい。ですから、8月下旬からもうお互いというのは日経平均のトピックスが、両方、8連投してですよ。ね、一方は高値更新。
はい。
本来日経平均もっとドカドカっと値幅を伴う上昇になって、少なくとも8月の高値は抜くとかですね。なって、まあ明日からそうなるかもしれませんよ。わからないんですけど、ちょっとなってないところにですね、私なんかは違和感を覚えると。
そうですね。しかも下げるときは、いっぱい下げちゃいますからね。トピックスよりもね。
そうなんですね。下落率も大きいですしね。まあですから、これから、値上がりを期待する人にとっては、トピックスが上がらなくても、日経平均の方に今度じゃ、逆に資金がシフトするとかね。いわゆるその NT 倍率の拡大っていうのが起こってくれればいいんですけども、さてどうなるか。
どうですか？経験則から、
はい、
今のような動きになった、あとはどんな風になることが多いとかっていうなんかありますか？
いや、それはちょっと後で言ってください。今は言いたくないです。なんかどっかのタレントさんみたいですけど。
もしかして怖い動きになることが多い。
あんまり良くないですね。
あんまり良くない。
はい。正直言いまして。
そうですか。
はい。 結構ですね、そういう時で値幅を伴う下落になってることが多いんですよ。
言っちゃってるじゃないですか。
いや、そりゃそうでしょ。聞いてる方に申し訳ないじゃない。そんな。
後にしてくださいって言って
もったいつけてどうするんですか。ごめんなさい。ちょっと今の最初は冗談でね。はい、でもやっぱりちゃんと話しますよ。
はい、値幅か。ね、加熱感の話ずっとされてましたけど、それは加熱感を冷ますような動きであるならばまだいいじゃないですか。
そうですね。はい。
だけど、それはなんか景気後退を心配した中での下げ方になるのか、やっぱりなんかちょっと気になりますね。
そうですよね。うん、ですので、まあ、アメリカのその長期金利の状況、それからあと、まあ、株価がですね、アメリカの株価がちょっと頭打ちになってきているっていうところが、はい、まあ、金利の上昇と関係してきているところだと思うんですけど、まあ、そのあたりがやはり、日本株にも特に、まあ、ハイテク株の方ですね、うん、上値を抑える要因になってますので、まあ、トピックスの一時的な下落で、その後日経金に資金がシフトするっていうパターンならいいんですが、まあ、両方とも、うん、ちょっと値幅を伴う下落っていう風になった時には、トピックスはこれ今月上昇してますから、
はい、
なんとサイコロジカルラインが月足で見ると 91.66% ですからね。
かつてない。
12、いや、かつてあります。かつて100になったことは一度もないんですけど、
はい、
91.66 に2ヶ月続いたことがあります。
2ヶ月続いた。
はい。なので今回は1ヶ月目なのでまだわかりませんが、ちょっと警戒はしておいた方がいいかなと思ってます。
ちなみに2ヶ月続いたその後はどうなるんですか？
その後はですね、日柄調整です。
日柄調整。じゃああんまり値幅は伴わない。
トピックスはほら、値幅伴うとなったら相当大きく下落することになるじゃないですか。
そうですよね。
でも、数百ポイントは下落してるんですよ。
ああ、そうなんですね、はい。やっぱり調整は調整なんですね。
そうです。そこは、注意しておいた方がいいのかな。あまり甘く考えない方がいいかなというふうには思いますけどね。
そうか。
そうなった場合ですよ。
笑ってられないぞ。ね、今まだね、なんかね、はい、ちょっと浮かれてる感じですけど。
浮かれてるっちゃいけませんよ。
そうですよね。
ちなみに2014年ですね、そのサイコロジカルラインが 91% で2ヶ月続いたのは。
はい。
はい。
わかりました。家に帰って調べてみたいと思います。
3月4月でございます。
3月4月。
はい。2004年の3月4月です。
はい。ありがとうございます。以上、ここまではスマートトレーダー計画、よーいどんでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか？超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネックス証券では資産形成を始める前に金融資産について理解を深めていただくためにマネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている米国株と暗号資産、FX、そして日本株についてそれぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースでは、マネックス証券専門役員チーフストラテジストの弘木隆。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点は、メールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんか？マネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
さて、現在ドル円ですが、147円51銭から52銭あたりでの取引となっています。 ここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
147円超えてきて、なんか固めに入ってるんじゃないですか。ここね、足元固めて147円。
ね、なかなか止まらないですよね。
止まらないですね。
結構アメリカの景気がめちゃくちゃ強いですよね。
強いです。さっきもね話してましたけど、ISM の非製造業も予想上回って、はい、雇用もね良かったですしね。
僕は最近やっぱり足元のところがすごく強そうだから、はい、なんか3ヶ月に一遍の、GDP とか待ってられないじゃないですか、
はい、
だから GDP 予測モデルのねアトランタ連銀の GDP ナウとかそういうのをこまめにチェックしますけれども、
はい、
7月期 5% 超の成長率ですよ。
うーん、
欧米かじゃなくて中国かみたいなですね、
新興国かみたいな、ね、感じですよ ね。
だからそりゃもう強いですよね、
はい、
となってくると、まあ、金利がね、さっきも少しおっしゃってたみたいですけれども、高値を更新したりするのも当たり前っちゃ当たり前ですし、それにつれてね、ドル高もこう止まらないっていうのも当たり前っちゃ当たり前ですよね。
はい、そうですね。この金利がね、なんかいろんなマーケットに影響を及ぼしてるなって感じがするんですけど。
そうなんですよね。いや、だから僕は、逆にね、じゃあなんで 5% みたいな成長率になりそうなのかっていうと、
はい、
やっぱり春に3月に金融システム不安が起こって金利すごい下がったじゃないですか、
はい、
あっという間になんか2年債利回りとか、FF レートがね 1% 以上こう引き下げられるみたいな早期の大幅利下げを織り込むほどね下がったじゃないですか、うん、
はい、
ね、あんなの信じられなくて、なんでそんな急にね株がなんか高値圏で推移してるのになんでリセッション織り込むような6月にも7月にも利下げみたいになったじゃないですか。あの金利低下っていうのがやっぱり逆に景気を刺激してね、これだけ7月期に景気がこう吹き上げるようなね加熱するようなことになってる一因なんじゃないかなと。
うん、あそこで再転化しちゃったみたいな感じですか。
最近よく思い出すのが、昔知り合いのエコノミストとかで言われて、マーケットってやっぱりバックミラーを見ながら運転するようなものだよと。
過去にあったことを、うん、ってことですか。
そう、まあ、みんな発表される経済データって1ヶ月前とか、ね、3ヶ月前とかのもんじゃないですか、
はい、
だからそれ見ながらでも先読みするわけでしょ。今起こっていることがこの先どうなるかをこう決めるんだねと、
うん、
っていうことからするとですね、逆にさっき話したみたいに3月4月に金利がすごく下がりすぎてこういう具合に景気を過熱させた、
はい、
景気が過熱したことによって金利が上がりすぎている。じゃあこの今見ている金利の上がりすぎっていうのは先行き景気減速をもたらす可能性が出てくるんじゃないかってな感じで考える必要があるのかなと、
はい、
となってくると、だから実際問題として 4% アメリカの長期金利が 4% 以上になったのっていうのは去年も何度か経験してるわけですよ、
はい、
で10、11月期とかね、去年の10月、11月ぐらいってまさに 4.3% ぐらいまで長期金利上昇してるわけですけども、
はい、
あの後何が起こったか覚えてます？
銀行不安とかそういう違う、
銀行不安ってほどにはなんないんだけれども、はい、今度は11月にアメリカの長期金利ピークアウトすると12月1月って謎の金利低下が起こるわけですよ。
うーん、
どうしてこんなに急に金利下がるんだよみたいな感じで、
うんうんうんうん、確かに。
で初めてこの局面において2年債利回りが FF レートを下回ってきたっていうのはまさに去年の12月から1月にかけてなわけですよ、
うん、
なんで急に早期利下げをね、
うん、
利下げ転換、2年債利回りが FF レートを下回るということは FF レートが下がることを先取りしてる動きなわけでしょ、
はい、
っていうことは利下げを先取りしてるわけですけども、なんでそうなったんだよってほとんど説明できなかったわけですよ、うん、説明できなかったから僕は謎の金利低下って言葉をその頃も使ってたんですけれども、それと近いような状況にあるのかなと、
はい、
結局景気が良くて金利が上がりすぎてそれは長金利が 4% を大きく超えるっていう状況であって、それが一定期間続くと今度は上がりすぎた金利がね、
はい、
景気の先行きを減速させるということで起こったのが去年のまあ、去年の12月から今年の1月にかけての謎の金利低下だったんじゃないか。
なるほど、金利が上がることによって景気に急ブレーキかけちゃうんじゃないのっていうような不安が高まってくるってことなんですね。
そうそうそうそう、 そうじゃなくても金利ってやっぱりあこれだけね長期金利なんてご存じの通りコロナショックの時には 0.5% なわけですよ。
うそうですね。
それが今はこうやって 4% 超えてるっていうのは8倍になってるわけですよ。
急激にですよね。しかも
っていうことは中長期的に見るとかなり記録的な上がりすぎになっているし、
はい、
その中で債券市場は債券を売れば儲かるっていう状況がずっと続いてきたから、うん、前も言ったかもしれませんけども空前の売られすぎ状況になってるわけですよ、うん、
はい、
売ってる人にとって一番怖いのは何かっていうのは相場が上がることなわけですよ、はい、だから債券相場が上がるってことは金利が下がるってことなわけですよ、
はい、
だから金利がちょっとでも下がりそうになってくると過剰反応してすぐに早期利下げをね織り込むくらいなんか金利が下がる、
はい、
それが景気を良くする。でも今度良くなりすぎちゃって金利上がりすぎちゃうから今度はその上がりすぎた金利が先行き の, 景気 の, 減速をねもたらすみたいな。じゃあ今これから起こるのはバックミラーを見ながら運転するのは、
はい、
今度は景気減速に向かっていくんだねって。まあそれが現実的になったらですね金利は下がっていくわけですよ、
はい、
下がるとさっき言ったようなポジションの状況とかあるから下がりすぎちゃう可能性があるから、まあ、その時にはね、
うん、
ドルも下がっていくんでしょうね。
なるほど。そうするとドルちょっとあれですか調整局面に入る可能性があるってことになりますか。
そうですね、まあ、止まってからですけどもね、ドル高が止まってからですけども、
はい、
それに介入しそうですよね。
介入がね神田財務官が昨日も何かテレビで話していらっしゃいましたけどあんまり効果なさそうでしたけどね。
いや
ありました。
去年ね介入をやることを決めたのは9月の8日なわけですよ。
9月の8日、ほう、
今日9月7日でしょ
はい、
でまあ日柄関係ないんですけれども9月8日に何やったかっていうと日銀と財務省と金融庁の3者会会合をやって、
はい、
でその後神田財務官が記者会見するんですけれどもそれまで言わなかった言葉を使うんですよ。
なんて言う言葉、
いろんな あらゆる選択肢を排除することなく為替市場において対応する準備を進めていきます、
はい、
で重要なのはこの為替市場において対応するって、これは文字通り介入するっていうわけです、う
ん、サインなんですね。
初めてここで使ったわけですよ。だから、
はい、
この9月8日の会議までのところで介入することを決めたんですね、
はい、
でも実際は9月22日に介入がなるわけですよ、
はい、
10日以上経ってからなんですよ、
はい、
なぜかってすごい簡単なわけですよ。
9
月8日の水準を超えたのが9月22日なわけですよ、
はい、
だから介入やるって決めたらですねもうその水準を超えたらやるんですね。
なるほど、はい、
去年の場合は9月8日までに決まってたんだけれどもでもその水準をなかなか超えられなかったわけですよ。ようやく9月22日に超えてきたら、
はい、
すぐにやったんですよ。
なるほど。
今回も昨日とかおとといの神田さんの発言の中であらゆる選択肢を排除せずって言ってるんですよ。まだ為替市場において対応するっていうところまでは言ってなくて、
言ってない、はい、
適切に対応するぐらいの話だから、
はい、
全部決まってるかどうか分かんないですけども、
はい、
寸前なんでしょうね。
今後じゃあ為替市場において対応するというセリフが出たところで我々はものすごい警戒しなきゃいけないしその水準をしっかり覚えておかなきゃいけないということになりますね。
そうですね、まあ、ね、バレちゃうかもしれないから、
はい、
あと、ね、為替市場において対応したとか、ね、ずるく終わっちゃってから言うかもしれないから、まあ、結構寸前だと思いますよ。
あ、そうですか、
うん、
やりますか。
普通に考えたら今日の水準を超えたらやるかだったら148円を超えたらやるってことだと思うし、そうじゃなかったら為替市場において対応するって言ってからですね150円突破しそうなところでやるとかね、
はい、
まあ、そんなレベルなんじゃないかな。
警戒感はそれでもね為替市場にもあるのかもしれませんね。そういう意味では
どうなんでしょう、
はい、ここまでは吉田さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてあっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さんまた来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。